今の時代何でもウィキペディアで調べればいいのは分かってるけど、わざわざ調べるまではめんどくさい。それでも気になる的な、全ての人のための軽く広く浅く様々な分野とテーマの知識や情報を紹介し話し合うだけのマニアのマニアによるマニアのための知的雑談番組、マニアックな情報と知識に軽く触れる、略してマジカル、これから始まります。
そうですね、始まりましたね。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、まずですね、自己紹介から簡単にさせていただきますと、僕は、ゆうと言います。僕はですね、基本的に哲学とあとミステリーの話が大好きな変わり者といいますか、そんな感じですね。この今回のマジカルっていう番組を企画したものなんで、よろしくお願いします。はい、パネラーとして、はい、ハミットさんがいらしたんですけど、
はい、ハミットです。
よろしくお願いします。
私はですね、今御年66、間もなく67になってですね、人生の、半分以上は多分過ぎたというところで、その哲学にも非常に興味を持っているので、参加させていただいております。楽しみにしております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと、ジャッジメントさんですね。
はい、ジャッジメントです。よろしくお願いします。名前長すぎるんで、略してジャッジで呼んでいただければと思います。ジャッジさん、はい、私哲学に関して昔ちょっと無限論、数学の無限論っていうのがあって、それちょっとかじってたっていうのもありますし、あとゲーデルの不完全性定理とかですね、そういうのもほんのちょっとだけかじってたことありまして、今日ちょっと楽しみにしています。で、あと、私が今後提供できる話題とすれば、80年代のアニメとか、
はいはい、アニメね、
無限論とだいぶね、きっと広がるんですね。
あと、そうです、昔バレーボールやってたんで、バレーボールのマイナーな話とか、ですね。そういうのを提供していければと思っています。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。その番組の名前自体がですね、マニアックな情報と知識なので、別に哲学とかそういう難しいものに限らずですね、例えば宇宙人であったり、死後の世界であったり、アニメだったり、そういろんなテーマに触れていきたいと思います。今日のテーマなんですけど、タイトル通り、何時自身を知れ、いや無理かもっていうタイトルを用意させていただきました。ちなみに皆さん、何時自身を知れっていう言葉、格言ですよね、それ聞いたことはありますか？
はい、あります。
ギリシャですかね。
そうですね、
刻んであるんですよ、確か、アポロンね、神殿に刻んであるということで、いろんなところで引用されてると思うんですけど、一方で全然違うとは思うんですけど、戦略の、中国の戦略の出てきて、孔子じゃなくて孫子にあるじゃないですか、己を知れば百戦は危うからず、ということにも通じることかなと思って聞いたりもしますけど。
はい、もう見事なコメントありがとうございます。こっちがより
もっと分かりやすく言わなかったですかね。
なんか、僕が調べた限り、おっしゃった通り、ハミトさんのおっしゃる通り、ギリシャにあるですね、デルポイのアポロン神殿の入り口に刻まれた格言なんですけど、僕はなぜかこれをずっとソクラテスの格言だと勘違いしてて、他にもそういうふうに思われてる方も多いんじゃないかなっていう気がするんですよね。で、それで調べたら全然そんなことなくて、諸説はあるんですけど、タレスっていうギリシャの、古代ギリシャのですね、哲学者がいるんですけど、その人が言ったのではっていう、説があるんですよね。で、この人ちなみに紀元前 BC ですよね、6から7世紀の人で、だいぶ昔の人なんですけど、そういう昔のには哲学者がほとんどいなくて、タレスが全ての哲学の父という言葉もあるぐらいらしいです。で、ちなみにBC とか AD とか言うじゃないですか、
はい、
で、それも なんとなく使ってるから使ってたんですけど、うんうん、なんかどういう意味なのかご存知ですか？
BC は Before Christ ですよね。
そうですね、はい、
で、あ、え、何だっけ、
AD、
AD はなんた、なん、え、なんたらドミノなんですよね。
そうですね、
正解。何やったっけ、あ、アント
アンノドミニ、
アンノドミニ
で、それが、まあ、ラテン語なんですけど、ね、はい、うん、主の年に、まあ、キリストの年にと、うん、いうことなんですね、うん、で気になったのが、うん、Before っていうのは、うんうん、英語案になぜ AD はラテン語なのか、ね、これも気になりません？で調べました、
はい
はい
はい、
でちなみにそのなぜ BC が英語で AD がそのラテン語なのかって言ったら、うん、だいたいその6世紀まではラテン語が共通言語だったらしいんですよね、はい、西洋では。だからその AD を使ってたと。で、うん、面白いのが その時代まではイエス・キリストが生まれる前の年なんて誰も気にしなかったと、
うん、
調べる必要性も感じないし、うん、まあ、歴史をこう振り返ることもないから、そもそも BC っていう概念すらもなかったっていう、うん、約1000年が過ぎて16、17世紀にやっとその紀元前のことを気になる学者さんがいっぱい出てきたので、そこから名付けたのが BC だと。なぜかっていうと17世紀はあのみんな英語を使ってるわけですからね、はい、という、まあ、雑学。
いやいやいや、それってそのそこそ、まあ、16、17世紀ですか、
はい、
1600年代というとおっしゃる通りも英語の世界ですけど、あ、そうか、もう、ローマ、東ローマも終わってますよね。1543年やったっけ、なんかそれで滅亡して、
うんうん、
要は何を言いたいかというとキリスト教をその政治に持ち込んでるじゃないですか、その時に、うん、
はいはい、
でその辺からなんか今おっしゃったような話が出てきて、でだんだんその後でしょ、あの宗教戦争じゃないけどずっと来たんちゃいましたっけ、ルターとかあの辺が出てくる、
その暗黒期とも、まあ、言われる、うん、じゃあ言われる、
だから今おっしゃってるようにその辺りでキリストそのもののこうあのまあ、意義というかそういう概念が出てきて、うん、さっきのおっしゃってる BC、はい、ということにつながったのかもしれませんね。これはもう全くの想像で、
いえいえ、うん、全然あると思う
んです。でたらめもいいとこなんですけど、
まあ、みんなですね、僕とかも特に、まあ、こんなん言ってるんですけどそんな深いわけでもなく、うん、浅く調べて言ってるだけなんで、うんうん
この俺ウィキで聞くと出てくるかもしれませんよ。
出てきますね。
ね、はい、BC の起源とか。
今もう多分視聴者の皆さんは分からないと思うんですけど、みんな今必死にパソコン叩きながら調べて、うん、情報出してますんで。
なるほど。
であのこのタレスについてちょっと軽く触れると、
うんうん、
これ なぜこの人がその哲学の父と言われるかって言ったら、うん、万物の根源を水であると。
うん、主
張したわけなんですよね。それなぜかっていうとその当時 その人々って哲学とか科学っていうのがないわけなんで、うん、あの全て その自然現象であったりそういったものをあの神様の、まあ、ご意志であるという信じきたわけなんですよね、うんはい、で例えば地震が起きました、
うん、
さあ地震が起きた理由も神様が起こったからとか、うんそういうふうにあの解釈したわけなんですけど、うんうん、タレスの場合はほぼ初めて合理的にこう仮説を立てて万物の根源を神じゃなく自然の中から、見つけ出したのがあの哲学の始まりであって、まあ、理性の始まりという、うん、だからあのタレスさんはすごいですよっていうらしいんです。
ほうほう。
ソクラテスもそうなんですけど、うんうん、ソクラテスがこの汝自身を知れっていう言葉とリンクする理由っていうのは、うん、ソクラテスといえばそのまた今後もし触れる機会があればぜひ触れたいんですけどすごい面白い人 で自己のこう無知を知るっていう、うんうん、あの哲学的反省というスタイルをこう持ってるわけなんですよね、うんうん、でなのでその汝自身を知れっていうのは結構ソクラテスにも大きな影響を与えたんじゃないかっていうのが、うんあの推測と言いますか、そんなんじゃないかなという気がします。
はい。
はい、まあそれはさておき、こういうあの古代からの質問にですね、いろんな哲学者であったり学者さんたちはあの、まあ、中世を過ぎてルネサンスの時代を過ぎ、まあ、近代ですよね、モダニズム、はいまあ、モダンの時代になってまで、うん、あのいろんな人がこう その質問に答えようとしたんですけど、今日紹介しようとする実存主義っていう哲学はですね、もう本当にいろんな人の常識を覆す、非常にこうインパクトのある哲学なんじゃないかなっていう気がします、はい、で実存主義とか実存実存とか言うんですけど、これをめちゃめちゃ分かりやすく紹介しますと、世の中にこういろんなものが存在するわけなんですよね。例えばその缶コーヒーもそうですし、ノートパソコンもそうやし、このテーブルとかもまあ、存在してるわけなんですよね、でこの全ての存在にはその2つの種類があると、言ってるんですよね。でそれが1つ目が本質で、もう1個が実存っていう言い方をするわけなんですけど、これを説明するために、まあ、3つ用意してきました、例えば椅子、あと歌、人間、まあ、3つがありますと。でここで椅子を見てみると、椅子はどんな目的というか、どんな用途のものなんですか？
まあ、人が腰掛けるために。
そうですよね、座るためのものなんですよね、
あるいはその上に乗ってなんか取るとか、高さを補うため、
こういうその目的と用途があるものを本質として存在すると言うんですよね、例えばじゃあその椅子が壊れて座れなくなったらどうなるか、例えば家の椅子が壊れたりしたら
新しくするとか、修理するか、どちらかですかね、
捨てますよね、そういうふうにその本質が座るものであって、その座れなくなるとしたら、それは本質を失ったわけなんで、基本は廃棄処分をします、じゃあ豚はどうなんでしょう。豚の本質は何だと思いますか？
何ですかね。
豚の本質は、ここでは食べるもの、
養豚、
そうですよね、家畜とか、
トンコレラの話が最近ありました。それは
人間から見たらそうなります。
あ、お鋭いですね、
突っ込んできました。
私なんで悩んだかっていうと、人間から見たら食べるもの、でも豚本人からしたら、どういうふうに答えようかなって思ったんですけど、
もう一つは豚のなんかこうあれなんでしょ、なんだ、医学的にはなんか豚の内臓っていうのは人間の内臓に非常に組織的に似てるかなんか、よく使うんですよね、実験 でその人間に適応する手前のところでいろいろ薬の開発とかああいうのに豚を使うっていうのを聞きますけどね。
なんかネズミのこうイメージはよくありますけど、
それは一番最初のね、試して、で実際にこう薬やない本当に人間にこう投与する治験を始める手前ぐらいに一回豚でやるんですよ。でこの前なんかニュースで出てたんですけど、何やったっけな、もう信じられへんのこと言ってまして、豚の子宮かなんかに人間の子供を産ませるとかなんかとか、なんかそういう実験まで、これ人類の問題になると思うんですけど、そういう話まで出るぐらいに、だから豚というのは人間にとって非常に有用な、動物であるということは言えると思いますね。単に食べるというのは一番、
まあそうですけど、ね、当時はねそういう概念がなかったわけなんですよね、だから豚も食べるのが本質だと。
その頃からやっぱり豚は、
まあ、食べてたんでしょうね。
タンパク質源だったんですね。
でさっきそのちらっとトンコレラとかの話出たんですけど、じゃあまさしくこの豚がトンコレラになって食べられなくなったらどうするかというと、もちろん処分しますよね。
まあ、そうですね、はい、すごいことになってますよね。
役に立たないというか危ないんで、じゃあ人間の本質は何なのか、まあ、これについていろんな哲学者たちがこう話し合ったわけなんですね。で本質を考えてみたんですけど、まあ、人間が言語的存在なのか、神の子供なのか、で理性的存在なのか、いろんなことを考えてみたけど、結果人間の本質がなさそうに見える、っていうのが一つのこう結論だったんですよね。で私たちはその、まあ、いろんな姿をした本質として存在しようとするんですよね。例えば、まあ、日本人としてとか、学生や起業家としてとか、仏教の信者としてとか、まあ、もしくは誰かの子供としてとか、というふうに存在しようとするんですけど、実はそれは本質とは言えないわけなんですよ。なぜかっていうと、 仏教からじゃあキリスト教に宗教を変えたら、うん、その人は廃棄処分されるのかといったら、
うん、
違いますよね、
うんうん、
例えばじゃあ誰かの息子として存在したのに性的な手術を受けて、
うん、
女性になったと、
うん、
じゃあその人廃棄処分されるのかといったらそんなことないんですよね、うんうん、でこういうふうに一つずつ本質だとこう考えられるものを除去していくと、
うん、
それら全てを除去してもなんか生きてると存在はしていると、うん、でこれが椅子とか豚とは違って本質がなくても存在できるっていうのを、まあ、悟ったわけなんですよ、
うん、今のお話ですだからこれがそこに通じるかどうかなんですけどいわゆる多神教的なアニミズムの世界、
はい、
全てのものには魂があるという、うん、そこに通じる話でもあるのかもしれないですね。
あそうですよね、うん、でこれを実存ということに決めました、うんうんまあ、人間の特殊性ですよね、
うん、
豚とか、うん、椅子とかとは確かに違うと人間っていうのは、
うん
まあ、さっきジャッジさんが言ってたんですけど実存主義の本質っていうのは人本主義なんですよね、まあ、ヒューマニズムというか、
うん
まあ、人間の立場でしか、うん、考えられない、
うんうん、
そこからこう世の中を見るっていうのが特徴でもあります。じゃあ逆にその豚の話したんですけど例えば宇宙人が地球に降りてきて、
うん、
ジャッジさんを食べますと、
うんうん
じゃあ宇宙人からすれば、うん、人間の本質っていうのは食べるものなんですよね、うん、でも、はい、ジャッジさんはまあ言うでしょうね、うん、俺は食べ物じゃないっていうふうにまあ言うわけなんですけど、うんまあ、ここでも人間の立場でちょっと話を進めていきたいなと思います、うんうん、で話は戻るんですけど、はい、じゃあ自分の本質をこう規定しようとするものを全部除くと何が残るかって言ったら3つが残ります、
うん
一つ目が私で二つ目が今、
うん、
で三つ目がここ私が今ここにいるだけになるんですよね、
うんうん、例えば どういったものが除かれたんですか、
例えばそれこそ性別職業身長、まあ、体型、まあ、顔の形もそうでしょうし、まあ、家族関係から
過去とか
国家とか、うん、まあ本当に、まあ、血液型もそうでしょうし、うん、まあそれを全部除いたわけなんですよ、
ね、除ききれないものが3つ、
ね、3つだけあると、
うん、そう実存主義の視点から
そうですね、
はい
うん、この実存主義っていうものに僕もその 100% 同意できてるわけじゃないんですけど、はいはいまあ、実存主義の観点からすれば3つだけが残る と、うん、ということなんですよね。何も決定されたことなくただただ存在するもの、
うんうん、
なので逆に言えば何も選択できる存在でもあるわけなんですよね、うん、実存できる、まあ、人間っていうのは。でここでその、まあ、実存主義といえばジャン・ポール・サルトルっていう、うんまあ、作家さんっていうか哲学者っていうか、
う
んはい、っていう有名な人がいるんですけど、うんまあ、この人は言うんですね。実存は人間において本質に先立つと、
うん、
要は本質について、まあ、考える必要はないよっていう意味なんですよね。だから人間は本質なく自由のまま呪われたものだと、
うん、
とまで言ってます。その自由っていうのをみんなこういいように受け取ったんですけど、
はい、
サルトルの場合は逆に自由だからこそ呪われているっていう考え方を示してるんですよ、
うん
ということはこう自分と世界がこうかけ離れているというか分離されているわけなんですよね、うん、ただ自分が今ここに、まあ、存在している存在になると、
うん、
となると神もなければ国家もなく道徳や倫理もなくただただ自分がいるわけなんですよね。でそこで問題が一つ起きます、
うん、
何の意味もなくただ存在するだけなのにじゃあ自分以外のものは全部どっから来たのっていう質問が出てきます、
うん
でここでこの質問っていうのが結構デカルトっていう哲学者、
うん
まあ、この人も非常にこう面白い人なんでね、
はいはい、
デカルト座標を考え出した人
で、ああそうですね、はい、
そうです
数学者でもある、うんまあ、デカルトのおかげで今の受験生たちが非常に苦労してるとまあデカルトの場合は神っていう存在は善なるもので完璧な存在だから我々を騙すわけがないと、
う
だからそのいろんな物質の存在もこう正当化されるわけなんですよね。神様の存在がおるから目の前のものがあるっていう考え方なんですけど、まあ、実存主義においては神様を否定するわけなんで、全ての存在が過剰に感じられるわけなんですよ、まあ、あり余ってるというか。
そこで、ね、質問なんですけど、はいはい、そのおっしゃってる意味のその辺の神というのはキリストですよね。
そうですね、キリスト
を想定しての話
ですね。想定しての話なんですけど、ね、多分そこにこだわると思う。そのアジアにおいての神様であったり、そういったものもあの、まあ、入れれるんじゃないかなっていうのは、はい、まあ、個人的な考え方なんですけどね。その要は人間を超えた何か特別な存在を、まあ、神というのであれば、その神様っていうものがあって人間がいるっていう考え方をすると、まあ、その神様も、まあ、除去されるんじゃないかなというのがあります、はい、じゃあそこで思うわけなんですね。存在しなくてもいいのになぜ存在する。これがですね、サルトルの応答っていうあの結構有名な小説にも、まあ、表現されるわけなんですよね。で主人公であるそのロカンタンっていう、まあ、青年がいるんですけど、この人は何を触ってもこう吐き気がすると、でなぜ吐き気がするかって言ったら、世界に存在する全てが無意味だったからっていうのに気づきます、でここで応答が言おうとしてたのは、神もなくだから存在意味を失った世の中があまりにも気持ち悪かったっていう、まあ、基本的にその実存主義っていうのは悲観的な考え方と言いますか、ちょっと虚無主義にも見れる考え方ではあるんかなっていう気がします、はい、まあ、完全にこう無神論的観点なんてですね、今まではどんな事件どんな物質も全部神様のそのプランの中で進められたとこう思われてたのが、それをあの否定するとっていうことになります。でそこであの2つがまた規定されますね、はい、1つ目が、私で2つ目が世界、で私はさっき言ったように実存することになります、じゃあそこに実存する自分に存在意味ってあるんでしょうか。どう思われますか、
まあそれが分からないから、まあ、困っている。
そうですよね。
なんかその確かに実存主義のこう発生というのはだいぶ後ですよね。でそれまでのこうそういう哲学というかあの議論は全て先伺あのちょっと確認したようにキリスト教キリストというのを、まあ、神としてずっと、はい、あの議論がされてきて、でその中には多分そのアジアの仏教哲学があったり儒教があったりとか、あるいはむしろそっちもっともっとマホメットとかそっちの方があるんだけども、という世界じゃなくてものすごくこう限定的な世界での議論であったように思うんですね。それでもって人間というものは何なんだとかそういうのを議論してた時に、いやそうじゃないでしょと、そのまあ神の存在というのまでは否定できないかもしれないけどもというのがこの実存主義で、存在そのもの、実存してるそのこと、というところになったんじゃないですかね。
ハミットさんがおっしゃった通りで、はい、あのまあ、時代的背景にはその今まで、まあ、神様中心の世界があったと、まあ、中世ですよね、そこからあの、まあ、デカルトとか、カントが出てきて、理性中心主義とか、合理主義に対する、まあ、楽観的なこう期待がみんなあったわけなんですよ、でやっとこう神様 の, その宗教的な世界から抜け出して、こう人間我々の力だけでも何か真理を見つけ出す、あの見出すことができるんだっていうのがあったんで、結構こう、まあ、ムード的にはこう楽観的なところがあったんですけど、まあ、1回めちゃめちゃ大きな実験が起きますね、あの西洋だけじゃなく全世界に、世界一次大戦あと二次大戦ですね、とかあのホロコストとかという、
はい、
まあね、非常にこう衝撃的な事件が次々と、まあ、起きてしまうと。じゃあそこでみんなあの 気づくわけなんですよ。その神様もなければ、まあ、理性っていうものもこう我々が今まで期待してたほどを楽観はできないなっていうのが、はい、あのみんなこう気づくようになるわけなんですよね。なのでその実存主義の基本的な成功というか、うん、まあ、性格っていうのは、まあ、悲劇的から出発されるとも言えると、うん、はい、でそこでまたサルトルは、まあ、言うわけなんですよね。存在する全ては何の理由もなく生まれては弱さの中で存在を続けては偶然に死ぬと、うん、この実存主義のもう一つの重要な概念っていうのが不安っていうものになります、うん、理由なき不安な存在なわけなんですよね。どこにいても存在の意味がこう正当化されないわけなんで、今まで本質だと信じてたものをこう否定していくわけなんでね。だからその人々はこう他人が欲望する非本質的なものにこう逃げがちになってしまいます。これ今でも同じだと思うんですけど、宗教だったり国家だったり、まあ、理念学とかイデオロギーとかですよね、うん、でそれらがまるでこう真理であるかのように信じては正当化してくれそうだから、そこにあの執着してそこにこう頼るようになるわけなんですよね。今でもなんか最近ちょっと問題になってきてる、まあ、国家主義といいますか、あの民族主義とかも、うん、まあ、似たような動きの一つなんじゃないかなっていう気がします。でそこで僕はあの特に職業に集中したいと思うんですけど、例えばその弁護士であったら弁護士っぽく生きるようにみんな努力するわけなんですよ。例えばその弁護士のように喋って弁護士のように行動するとか弁護士のように考えるとか、うん、まあ、スタートアップもそうなんですよね、うん、スタートアップどっかでこうみんなそれぞれイメージは違うんでしょうけど、どっかでこう影響を受けた人の真似をするかのように考えては喋って、うんうんうん、行動するわけなんですよね。こういうふうにあの職業っていう一つの仮面といいますか、まあ、ペルソナに隠れようとするっていうのは存在の基盤がないからなんですよね。存在の基盤がないっていうのをどっかでうすうす気づいてるからこそ、そういうところにこう、まあ、逃げるっていうか、うん、まあ、いい意味でも悪い意味でもですね、うん、そこに隠れようとして、うん、年俸とか地位とか新しいスマホとかもそうでしょうし、会社だったりタワーマンションとかですよね、まあ、そういうところに、執着して、それであの不安を解消する、うん、どっかの心理が、
なるほど、いわゆるマスキング効果みたいな、
そうですね、はい、まさしく。でこれはナチズムとかも同じだと思うんですよね、うん、ナチズム その本質っていうのは不安から始まってると思っていて、うん、その一次大戦の後、
うんうんうん、大変だろう
ね、はい、まあ、そんな中でですね、こうドイツの場合は世界からこうかけ離れてて、うん、個人のみんなも基盤があまりにもないから不安になるわけなんですよ、うんうん、でそこで誰かが世の中はこういうもんだと、一緒にやってやろうじゃないか、うん、というふうにあの世界をこう規定してくれるのを待っていたのかもしれない。でそこで出てきたのがアドルフ・ヒトラーで、実存主義っていうのは、まあ、大体こういう感じですよね、うん、はい、であのいきなり実存主義から始まると何のことなんかちんぷんかんぷんなところあるかもしれないんですけど、哲学っていうのをめちゃめちゃまたシンプルに単純化させたら、うん、大きく2つの部類に分けられると思います、うん、まあ、1つがあの1つの何かにこう収束させようとする部類ですよね、うん、まあ、共通点を見つけてそれを理論化させて、あのそれをまあ定立させようとするものですよね。それを絶対主義と言います、まあ、巨大理論なんですけど、デカルトだったりあのカントだったりニュートンだったり、うん、自然科学もこっちに入るわけなんですよね、うん、あともう一つの方がそれらを解体させようとする、まあ、バラバラにしようとする部類があります。これを相対主義と言うんですけど、うんうん、まあ、ソフィストですよね、ギリシャのから始まる懐疑主義だったり、うん、実存主義、まあ、話した実存主義もそうですし、これらも全部あの相対主義に入ると言えます、うん、巨大理論ですよね。これらをこう解体させようとしたいと思っているのは、まあ、一つのこの大きな理論に集まった時にですね、その理論がどれだけ暴力的なのかっていうのを言いたかったと思います、うん、サルトルとか、まあ、実存主義を、うん、あの言ってる 哲学者たちはですよね、うん、それはなぜかっていうと、その一つの巨大理論、まあ、絶対主義に入ってしまうと違いが許せなくなるわけなんですよね、
うん、
まあ、一番分かりやすく言うとキリスト教においてはその、まあ、唯一神なので、うん、イエス様を信じて天国に行くか信じずに地獄に落ちるかだけになってしまうんです、うんうん、信じてもいいし信じなくてもいいよっていうのが言えなくなるわけなんですよね、うん、
イスラム教の人ですね。
そうですよね。はい。
だから宗教にはちょっとこう難しいところですね。
例えばじゃあナチズムもそうですし、うん、まあ、優生学とかですよね、はいはい。もう結局はそういった考え方から、うん、あの出てきたので、そんなんちゃいますやん、うん、と言いたかったのが、まあ、ポストモダニズムだったり、うん、実存主義であると言えると思います。
はい、
例えばさ、優生学って実はアメリカでも行われてたのは。ご存知ですか、
うん、ところで優生学って何ですか、
ね、でいや例えばおっしゃってるのは優生保護法の話とか
そうです
ね、うん、それを適用そういう概念を適用していくという、う
ん、なんか、うん、こう男前とすごい綺麗な女性ばっかり探して結婚させるとか、うん、障害者の場合は妊娠できないように避妊手術をさせるとか無理やりですね、うん、そういったことをやっていたんですよね。ドイツもそうですし、うん、あのアメリカも一時期そういうのをやった事実があります、うん、あとはその北朝鮮とか今でも、その障害者がいないらしいんですよ。
お
生まれて障害を持ってたら
あもう、
はい、
うん、まあ、経済的にも必ずしも余裕ないですからね、
うん、
そういう考え方なんでしょうね。
まあ、今に
言われるの問題じゃない
か、ね、はい、そうですよね、そもそも
ね、良くないとは思うんですけど、
自分らがこう食っていくに必死なところもあるんでしょうから、うん、でも優生学っていうのは今になってはもう否定されてるわけなんですよ実際に、
うんうん、
こう生物学的にも一つだけにこうまとまってしまうと、まあ、天気がすごく大きく変わったり、うん、何かこう問題が起きた時に黒人だからこそこう生き残れる環境もあるんでしょうし、白人だからこう優位に立てる環境はあるんでしょうけど、それをもし昔の黒人差別の時に全て黒人をなくしてしまったら、多分人類はそんな長く生き延びれないっていう意見ももちろん中にあります。なのでここは間違ってるっていうことなんですよね。で、あの、まあ、実存主義に戻ってきまして、まあ、神も有名な、
はい、
人ですよね。でこういう、まあ、実存主義っていうのはその人生の意味を探し出す哲学になると思うんですけど、
うん、
そのカミュっていう人の、シーシュポスの神話っていう本があります。でそこで、非常にこうショッキングな文章が書かれてるんですけど、なぜ自殺しないのか、自殺しない理由って何なんだっていうふうな質問を投げかけるんですよね、うんうんうん、読者に。じゃあここまで言うんだったら実存主義なんて虚無主義やし、うん、今度あまり学んでも意味ないんじゃないかっていう質問が出てくると思うんですけど、ここは皆さんどう思われますか。
でもまあその実存主義、まあ、サルトル、ボーヴォワールっていう有名ですけど、それのこう派生的なっていうか、いろいろその流れで日本でも例えば、ね、僕なんか大江健三郎とかね、高橋克実とかね、その辺の流れまでこうそういう考え方が来てるように思うんですよね、うん、でそれって大江健三郎あれはノーベル賞大賞のやつじゃない、その前に何でしたっけね、芥川賞なんか取ったり、目虫講師とかも古い小説ですけど、ああいうのを読むとやっぱりそのどうしようもなさ、存在していることとその環境、自分では、うん、どうしようもない中にあって、その環境の中で、まあ、自分の存在というものをいかに自分らしく生きるって言ったらいいんでしょうか、うん、そういうところにその実存主義で最終的にはそこ行くのかなと思って読んだことはあるんですけど、
はい、
うん、ハラハラドキドキするような、うん、そんなことを感じたことありますね、
うん
うん、だからさっきの答えに調節なってないとは思うんですけど、なんかこうなぜ自殺しないのかという話になって、自殺もできないというそういう、 こうジレンマみたいなものを感じる時ってあると思うんですね、多分ね、まあ、自分で僕は自死を考えたことはないのであれなんですけど、いろいろ小説や内容を読んでてもそういうふうなことがこう伝わってくるような、
うん、
あの小説ってあったように思うんですけど、
まず虚無主義ってね、 っていうのはどういうの、例えばどういった、
まあ、全部虚しい、全部虚しいし意味がないんじゃないっていうのを、まあ、結局ここでは言ってるように、まあ、見えるわけなんじゃないですか、
そうですね、まだ本質と考えられるものを全部、除外したら、残るのが私今ここっていうのがあって、うん、で、まあ、それをもって何か虚しいと考える、
例えば今までだったらそのずっと神様の存在がどっかにあったから、例えばその自分が実存してることにたどり着いたとしても、周りのものに全て意味があって、事件にも意味があって、っていうわけだったんですよね。でもそれすらも神様がいなくなることによって一気に崩れていくわけなんですよ。
例えばこういう解釈をしてるんですけど、まあ、A さんがいてたとして、でその A さんにはこんな実績がある、こんな家族がある、こんな友達がある、だからこそ A さんやというふうに見られてるけど、その友達を剥がしたり、その家族を剥がしたり、全部剥がしていった時に A さんにとってはそれに何かこうよりどころっていうか、これとこう関係性において自分が、俺は A なんだと思ってたのがよって全部否定されたら、今度は俺って存在何なのよ、でもそこに存在してて 今ここにという、そういう話になった時に、じゃあ私って何なのっていうのが、その多分あの実存主義のとってる話だったと思うんですよね。だからあれかなりの人が自殺しましたよね、こういうなんかそういう中で何人かと、かなり言うたらあれですけど、自殺した人がたくさんいるんじゃないですか、
その影響を受けたり、
影響を受けてとことん極めていくとですね、さっきの話じゃないですけど、
そうですね、 しかも戦後だったりするわけなんで、
そうそうそう、
そう、まあ、日々の生活があるわけなんですね、
はい、
まあ、例えばこういう実績があった、まあ、もしくはこういう実績を得るために今何をやらないといけないので、そういうのに考えるのに一生懸命な人っていうのは、多分実存主義っていうのを考えてる暇がないっていう、だから得られるものはもう何でもあらかたあらゆるのすべて得られて、何かに到達したような人が多分そういう実存主義か、それに類似したような考え方に行き着くのか、かなと思って、昔カローザースってナイロンを発明した人がいて、でその発明によってもう会社からもうどこに行っても資金与えるからって、でもう世界中飛び回って遊び回ってたんですけども、うつ病になって自殺したっていう、多分そういう方が実存主義的な考えになるのかなというふうに思うんですけど、
なるほど、とまあ、みんなこう自殺するとか自殺しようとかっていうわけではなく、実存主義も実は中では虚無主義というか虚しさを克服しようとする動きがあったわけなんですよね。でサルトルの場合は、まあ、結果的にそれを社会主義とつなげようとしたところはあるんですけど、まあ、それはまあ置いといてですね、何かこうみんなそれが社会主義だったり、別に何かまあ新自由主義でも何でもいいんですけど、そこから何かこう見つけ出す克服方法を例えると、神様っていう大きな家に住んでたんですよ、人間っていうのは。でもそれが嫌になって家出をしたら、もうすっぱだかになったわけなんですよね、いきなり。でそれ雨にも打たれるし、そのなんか暑さにもこう耐えないといけない、その中でこういろんなものを背負ってみたけど、やっぱり何も自分を守ってくれるものがないと、という非常に悲惨な状況の中で、それを克服しようとする戦い、もしくは自由の中でルールであったり自分だけのですね、責任をこうしっかり持とうとする姿が実存主義で、一番こう最終的にはこう言いたいことなんじゃないかなっていうところはあります。僕の場合はその虚無主義とか虚しさとか、まあ、絶対主義的なその価値と比べたら、まだこっちの方が健康っていうか健全な気がするんですよね。で宗教も政治も何でもそうなんですけど、一つの観点だけが正しいと盲信するっていうのは、まあ、一つの病だと僕は思っていて、だからそのこう、まあ、戦争に近いところまで行くわけですよね。その今アメリカ の, そのメキシコ問題だったり、まあ、難民とかもそうなんですけど、そういったところに頼るっていうのは、そっちの方が実は自分の人間の弱さに対する否定 なんじゃないかなと思ってますし、まあ、虚無主義でこそその人間の本来的な姿に似ているんじゃないかなっていう気がします。
で本来としては、はい、なんで自身を知れ、はい、っていうことだったんです
か。今実存主義が今一旦終わって、うん、最初の質問に戻るわけなんですけど、みんな何で自身を知れで自分を知ろうとする、はい、でそれで答えを見つけたという人もいるんだけれども、うん、実存主義の観点からすれば知ることなんてできないんじゃないかっていうことが言いたかったわけなんですよね。それはどう思われますか。別にこれが正しいとかなわけでもなく、うん、あくまでもその実存主義っていうのはいろんな哲学のジャンルの中での一つに過ぎないわけですし、
うん、今まさにおっしゃったようにうーん何時を知れということと実存主義の間にですね、その存在そのものであって、実存主義のところ本質よりも実存が先にあるというか優先するというか、はい、概念と言ってましたよね、うん、ということはそこに環境との関係性において存在してる、うん、さっきの、私と今と
ここ
ですよね。ということは今ここという周りあるわけですよ、
はいはい、
でそれで今思い出したんですけど、ボーヴォワールの第二の性という本があるじゃないですか。であれっていうのは要はあのトーマンズリブダーにならないとこうなっていった時代のもうみんなが読んだ本ですよね、バイブルみたいな。で何かというとそれまでは男子というのはこういうもので女子というのはこういう役割分担されていて、その大昔を言えばもっともっと言ったらそのそれこそそういう宗教が出てくる、あるいは宗教じゃないな、哲学が出てくる前というのは、まあ、男子というのは要は戦うものであって戦って死ぬだけ、
はい、
だからそれを産むのが女性であると、
うん、
女性でしか産めません、まあ、生物学的にね、はい、という役割分担でそれをこうずっとまあいろんなその悶々としたあの哲学的な議論もあって、でその実存主義という考え方が出てきた中においてさっき言ったようにそういう役割分担じゃないでしょと、
うん、
そのさっきおっしゃったその一時的な役割分担ね、そうじゃなくてそれって関係性において決まることじゃないんですかという話から出てきたのが第二の性だと思うんですよね。だからその否定するんじゃなくてやっぱり存在そのものが、さっきの本質というのは例えば男はこうですとか女はこうですとか、はい、いうことに対して否定してそこにいてる役割分担っていうか、うん、そう考えてくると必ずしもその己自身何時自身を知れということについても否定するものではないんじゃないかというふうに思うんですよね。
うん、
全てが関係性で決まってくる、まあそんな言い方偉そうな言い方できないんですけど、いやいやいや、やっぱりそこってあるんじゃないかなという気はしますね、うん、
今のその実存主義のまとめではその関係性は見てないんじゃないか
と。見てないというか、まあそれをこう演繹的に例えばボーヴォワールなんかはその第二の性でかなりのことを言ったと、もう忘れましたけどね、うん、何を言ってたか、うん、でもまあ衝撃的な本でしたよね。
まあ、そういうふうに考える人がいるんだなっていう、うん、
なんかその、まあ、今日は時間があれなんですけど、実はその今日用意した実存主義の考え方をもう少し論理化させるっていうか、うん、そうすると仏教の無我論につながるんじゃないかなっていうのがあったんですよね、うん、お釈迦様がその無我論を言い張って、うん、でもその無我論っていうのも今でもこう戦ってるわけなんですよね。アートマンが神がいるかいないかとかでこう分かれてるわけですし、そこを触れたら面白いかなと思ったんですけど、ちょっと時間も時間ですし、うん、僕がその準備する時間もなかったんで、うん、また
今日は深いでしょうね。
次回
ぜひともまたあれですね、次の回ぐらいか、まあ、その後の回で今おっしゃったその仏教のオリジンであるインドには、さっきの話じゃないけどカーストがすっごいあるじゃないですか。
ありますよ
ね。それに対して日本ってまあ基本的にまあ昔だった士農工商ぐらいの話で、まあ仏教が伝わってきた頃から言うとね、そんなもんですよね。まあないとは言わへんけど、やっぱり根本的にどこが違うんやろうな。カーストとそれからその宗教というのは
でヒンズー教も面白いのがその仏教そのお釈迦様が出てきてから、うん、加わったんですよね、うん、あのお釈迦様を認めるんです一応神として、うんうん、で神がそのいろんな、まあ、カエルだったりその魚だったりこう、はい、地球に現れるわけなんですけど、うん、その仏教 の, そのお釈迦様のことを悪魔たちも祈りをしたら一生懸命していくと修行していくとですね、うん、願いが叶えるっていう考え方をしてるんですよね。でその中で、うん、まあでも悪魔がこう願いを叶えてしまえば終わりなので、うん、それを邪魔するために、うん、お釈迦様が偽りの教えを接してると、うん、けなしてるんですよ。
ああなるほど、まあそういうくだりもある
ちょっとね、ちょっとこう、ね、牽制しているというか、ね、でそれもちょっと原因をたどっていくと、うん、ちょっとお釈迦様にもちょっと問題があったっていう、いや、
まあ、そうなんですよ。もともとまあよく言われるボンボンでというようなちょっとこう、うん、なんていうかそういう周りのひがみとかやったりとかいろいろあるんだと思うんですよ。
ですよね。
でも一回ねその辺の宗教の系譜っていうのをこう聴感してみるの面白いかもしれないね。
そういう裏話であったりですね、うん、関係性とか。だから
今の仏教とヒンズー教とゾロアスター教っていうのが一番根本にあるじゃないですか。自然教っていうんですか、何ですか、自然に根ざしたというかアニミズムの世界、うん、で一方でこのキリストがあり、キリストの前、
はい、
キリスト教の前って確かもちろんそのヨーロッパとかあっちでも多神教で何でしたっけ、何とか言うのね、何とか教いうのがあったはずなんですよ。今でも一部の人は信仰してるやつがありますよね、あるんです。それがゾロアスターだったかな、何とか忘れましたけど。で一方でその一番世界で当時豊かであったと言われてるそのメソポタミアの辺でイスラム教マホメトが出てくるわけじゃないですか。だからそういうのをこうなんか本もあるとは思うんですけど、なんか聴感すると面白いかもしれないね。
そうですね、なんかこう
関係性みたいな
テーマ重なっていくうちに何かこう共通点というか何かね、う
ん、あるいはいろんな何か理由があって分化してい
く。あ、確か古代文明とかエジプト文明だったり、はい、メソポタミアだったり、そういった文明触れるのも面白いかもしれないですね、うんうん、で、まあ、時間なんで、はい、あとじゃあ1人30秒ぐらいずつ、まあ、感想を話し合って、はい、終わりにしたいと思います。まず僕からいきますと、はい、まあ、今日哲学ってこれが正解だからこれをとりあえず聞いとけよっていうものとは違うと思うんですよね。自分の意見を自由に言い合って、そこから質問が発生してそれに答えようとする姿勢こそがその哲学の醍醐味と思ってますので、これからも哲学に限らずいろんなマニアックな情報と知識に触れながら突っ込んでいきたいと思います。
はい、いや、ありがとうございました。
ありがとうございました。ハミトさん
は、はい、そうですね。無知の今とさっきのその汝自身を知れというところから、まあ一番最初に触れられた、はい、その無知の知っていうやつね、ソクラテスね、はい、そういうの常に思うんですけど、まさにいろいろ今日の議論でまた新たな知識というよりか、なんかこうああなるほどとか、ああそういう見方もあるのかとかいう意味で、まあ刺激ですかね。はい、そういうのをいただいて非常にありがたかったと思います。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
でジャッジさん、
まあ今日は汝自身を知れというテーマで、まあ、実は、まあ、哲学の中の一つとして実存主義というのを挙げていただいたんですけど、まあ私ちょっと勉強不足で、まあ、途中ついていけない部分があったんですけど、まあこういう考え方もあるのかなと、はい、思って、まあ、というか、まあ、物事にはなんかいろんな、まあ、人によって解釈の仕方が異なって、うん、私の解釈の仕方とそういう実存主義的な考え方をする方の解釈の仕方っていうのは、まあ、ちょっと大きな隔たりがあるのかなと思って、うん、まあ、それでちょっと、まあ、カルチャーショック的なものを感じたんですけれども、はい、うん、まあ、そうですね、まあ、これからまあそういうの、まあ、興味があったら、はい、勉強していってで、まあ、知識を増やすればいいのかなというふうに思いました。で、まあ、結局何時自身を知れるの回答に関しては、まあ、これも人によって解釈が近いのかなと思って、うん、まあ、そこの回答も今後見出していただければいいのかなと、まあ、多分、まあ、もしかしたら出ないかもしれないですけど、はい、はい、今日は面白い回でしたね。
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。